こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第138回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
滑舌を改善する方法ということです。
滑舌、久しぶりですね。
そうですね、実はですね、
はい、
第6回、
おー、一桁
ね、もう138回ですから、
はい、
その第6回の時に、
うん、
滑舌について取り上げたんですよね。
はい、
はい、でこの時も早口言葉の話とか、まあ、いろいろ出てきたんですけれども、
はい、そうでしたね。
その時にじゃあ機会があればこんな話を、はい、続きようみたいな話をしてまして、
だいぶ
実はだいぶ、
はい、
100回も超えてしまったというところなんですけども、
そうですね、
はい、なので今日はこのタイミングで、
はい、
滑舌について
はい
ちょっとお話ししていこうかと、
そうですね、
いうところなんですけれども、
はい、
まあ、滑舌についての、
はい、
まあ、悩み相談っていうのは、まあ、相変わらず多いと。
そうですね、
はい、
やっぱりその滑舌という言葉を、
はい、
まあ、取り上げて悩みの、まあ、メールの中に書いてあるっていうことは、うん、まあ、よくあります、
うん、
あとは、取材でしょうかね、
あ、その滑舌を良くしたいと、
はいはい
はいはい、
そういう記事特集としてこう問い合わせをいただくというのはありますね、
う
ん、
ということはその滑舌っていう言葉自体は、
はい、
実際には今変換すると結構出てきてしまうんですけれども、
そうなんですよね、
はい、
ね、以前に取り上げた時には、
はい、
この正しい言葉と、
うん、
ではないから変換されないと、
はいはい、
ね、こう辞書にも載ってないと、
うん、
という
話も、ね、出ましたけども、
はい、
最近はスマートフォンでやると
出ちゃいますね。
かつぜまでいくと必ず出るぐらいですからね。
おお、そんなに、
はい、
こう予測されるんですね。
予測されて出てしまう。
はいはい。
あれもその、まあ、実際辞書に載るような言葉ではなくて、は
い、
作り上げられた言葉っていうんですかね。
そうですね、うん、だからこのね、スマートフォンの中の辞書、変換をする辞書
は、はい、
そういう、まあ、日本語として、どのくらいこう、
うん、
認められているかっていうことよりも、うんうん、一般にどのくらいこう普及しているか、
そうですよね、
使いたい人が多いか
っていう基準で出てきますもんね、うん、
そういうことですよね、うん、
今ほら、まあ、ちょっと余談ですけど、芸能人の名前とか、
はいはい、
そういうのも
あ、出ますね。
検索した内容も、
はい、
そうデータベース化されるので、
お、
みんなが検索すればするほど、
はいはい、
出てくるっていう、
お、
うん、いうのもありますよね。
じゃあ出川とか入れると、
で出川哲郎って出てきますね。
お、自然にもう自動的にこ
う
候補が出てくる。
そうそう、あとは元号とかも、
はいはい、
令和とかって今までなかった言葉だったと思うんですけど、
はい、
それもまあ変わってみんなが令和令和って言ってあれを入れ始めると、
はい、
まあ、そういうデータベース化されて、もう出てくるようになる
とか、
そういうシステムになってるので、
うーん、
なかなかこう、まあね、言葉は変化していくものなので、正しい正しくないっていう手間はまたちょっと別になると思いますけど、そういった形で出てくる来るように なりますね、どんどん。
そうですね、
うん、なので、まあ、その滑舌というのも出てくるわけなんですけれども、
はい、
まず滑舌について、
はい、
早口言葉とセットでよく出てくるんですけれども、ね、
はいはい、
以前も早口言葉を練習しても、
はい、
直接的に滑舌改善にはつながらないと、
はい、
ありましたけど、
そうですね、
これはまあちょっと復習で、はい、
そうなんですよ。今でも滑舌が悪いので、
はい、
どういう早口言葉がおすすめでしょうか、うん、っていうような質問が来ることはありますね。
おすすめの早口言葉を教えてほしいと、
はい、そうなんです。だからもう早口言葉が効果的だろうと うん、それはもう
決め打ちなわけですね。
そうなんです、はいはい、で前提としてじゃあおすすめのがあったら、うん、それを練習したいっていうことなんですよね。
生麦、生米、
生卵、
生卵、
はい、で、まあなんかこんな早口言葉はありますがっていう、はい、こう候補はいくつか、うん、紹介することはできるんですけれども、
はい、
ただその今のお悩みがこの早口言葉で改善するかどうかはちょっと分かりませんよっていう説明も添えるんですよね、うん、
はいはい。
でこの、まあ、その以前に、初期の頃ですよね、
はい、
滑舌を取り上げたレッスンの中でも話していたと思うんですけれども、
はい、
早口言葉を練習すれば、
はい、
滑舌が良くなるかというと、うん、そうではない。むしろ、
ね、はい、
むしろナンセンスに近いというそういう説明をしていたと思うんですよね、
はい。
でそれが、まあ、なぜなのか、
うん、
というところまでいくと覚えている方どのくらいいらっしゃるかな。
はい、そうですね。
なのでちょっとその辺の復習から軽く、
はい、
話してみたいですが、
は
い、
なぜ早口言葉が、
はい、
むしろ
この
むしろというね。
そうですね、はい、
うん、
でこれはあの楽器の練習をする時のことを考えると、
はい、
こう分かるかな、
うん、
という気がするんです。
じゃあいきなり、
はい、
超高速で、
はい、
練習してるだけってことですね。
そうですよね、うん、そういう練習はしないですよね。
そうですね、その、はい、弾けてる気に、
はい、
なってしまいがち、
はい、
うん、でも実際じゃあゆっくり弾いてみてって言った時に、うん、
はいはい、
逆にこうボロが出てしまうというか、
うん、
うん、ありますよね。
ですよね、
うん、
だからむしろこう間違いやすいよくできないフレーズは、
はい、
すごくゆっくり練習をしていって、
うん、
まあね、最高速は、まあ、ナチュラルスピード、
うん、
最後にこう目指すテンポ、
はい、
になるかなっていう気がするんですね、
うんうん、
あのそれをはるかに超えて、
はい、
もう2倍3倍のテンポで、
はい、
こう弾けるようになればよりいい、あのナチュラルスピードが余裕で弾けるというふうには思わないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、むしろゆっくり練習しますよね、
はい、
うん、
ところが喋りになると、
はい、
なぜか早口言葉で言えれば、
はい、
この苦手なフレーズがさらっと言えるはずだと、
うん、
というふうに
確かにそういう風潮はありますね、
はい、
ということはこれ早口言葉をやると、
はいはい、
そこら辺 どういったところがこうデメリットとして出てくるんですかね。ああ、
そうですね、デメリットが、う
ん、はい、
非常に、
うん、
こうしかもかなり問題のあるデメリットがありまして、
はい、
それは全体的な早口を助長してしまう、
はい、普段の会話のスピード、
はい、
全体のスピードが速くなってしまう、
はい、そうなんですよね、
はあ、そうすると相手にも分かりづらいですしね、
はい、
うん、
苦手なフレーズだけをこう超高速で練習すればいいと思って、
はい、
で、生麦生米生卵生麦生米バーッとこう言って、
はいはい、
でできるで、うん、なそういう練習をしていると、うん、あとなんだカエルピョコピョコミピョコピョコとか、
はい、
でやっていて、でさあいざ会話になった時に、あ、そうそうフェロンさん、あのこの間のっていう感じに、
うんうんうん、そのノリで早く話してしまうと、
はい、なんかこうせかされるような感じの喋りをする癖がついてしまう、
うん、
こう本来ならしっかりとこう落ち着いて、
はい
はい、こう思考をしながら、
うんうん、
相手の言葉をこう解釈をして、でこう話をする方がよりこうよく伝わる、
うん、そうですね、
あ、いい会話ができるはずなんですけれども、
うん、その会話全体が早くなってしまう、
はい、
そうなるとあれですよね、 さらにその弊害として、
はい、
こう自分のことだけを話すようになってしまうっていうのもあるかなと、はい、
そうですね、
うん、
だからこういい会話と考えると、
はい、
早口言葉を一生懸命練習するというのは、
はい、
うん、控えた方がいいんじゃないかなという気はしますね、
うん、そうですね、
の何かこう芸として、
早口言葉の芸として、
はいはい、
出し物として、
はいはい、出し物としてあるいはみんなでこう楽しむレクリエーションみたいなものとしてやるのであれば、
は
い、それは、うん、まあね、一時的なものなので、はい、
うん、
いいとは思うんですが、
はい、まあ、ちなみにその芸の時に、
はい、
まあ、うまく話せる、
はいはいはい、
ポイントっていうのはあるんですかね。
そうなんです、それを聞かれることってあるんですよ、
はい、あるんですね、
はい、何かで早口言葉競争みたいなものをすることになったから、
はい、
上手に言えるコツがあるんじゃないかと、はいはい、
あるんですか。
で、まあ、はい、そうですね、あるとも、とも言える、
はい、
こういうことを意識をすれば比較的言いやすいというのはありますね、う
ん、あるんですね。で、それじゃあ、まあ、ちょっと芸のために、はい、念のため教えていただきたいです、
は
い、
そうですね、はい、ただまあこれ、まあ、裏技っていう感じではなくて、
はい、
もう今までこのいい発声のコツとして、
はい、
もう何度も取り上げたことではあるので、うんうん、あの音色塾の皆さんにはもうおなじみのことなんですが、
はい、
声を前へ前へと運びながら発音をする、
うん、はい、前へ前へ運びながら発音する、
はい
はい、
例えばバスガス爆発、
バスガス爆発、
はいはい、はい、よくこう取り上げられる早口言葉ですよ、
ね、はい、
で結構苦手とする人が多いらしい、
そうですね、ガスバス爆発とか言ってますね、
そうなんです、はい、ね、だから私も気をつけて、はい、さあ言うぞって思わないと、
うん、
さらっと言いづらい、バスガス爆発、
バス爆発って言っ
ちゃうんですよね。おかしくなりますよね。で、
はい、
もしこれ、ね、バスガス爆発こう、はい、こうなってる、
はい、
が言いづらいなと感じた、うんうん、感じている方
は
次のように練習をしてみていただきたいんですが、
はい、
バスガス爆発、これをこう、はい、音ごとに前へ出していく、
ババー
はい、最初のバーよりもスの方が、
はいはい、
でそれよりもさらに次のガが前へ、
前
自分から遠いところへ、
うん、
で、最後のバー、クー、ハー、ツーはもう一番自分から離れたところへ、
うん、
これをこう動きを持ちながら、動きながらバスガス爆発というふうに、
バーなんか自分から捕まえに行く感じもあるんですかね、はい、こう、
そうですね、
どんどん前に余裕を持って、
はい、
自ら捉えに行く感じ、
はい、うん、前へ前へ前へという、
はい、
これ、苦手意識が強い人、
はい、
強い早口言葉ほど、
うん、
これをやらずに、
はい、
口元で言おうとしてると思うんです。
あ、ここだけのこう口の動きで、
はい、
ここの動きを滑らかにして、
はいはい、
バスガス爆発みたいな、
そうなりますよね、
うん、なります
ね。あ、言えるかなどうかなって不安だと余計に口元だけでバスガスバカって言おうとする、はいはい、これを前へっていう感覚は意外にないと思うんです。
確かに、
これやってみると
バスガス爆
発、お、
ね、言いやすいですね、
言いやすいですね、
これからすごいですね、
はい、
バスガス爆発、
はい、
言いました。
で、
はい、
これなぜなのか、
はい、
なぜこれでこう言いやすくなるのか、
うん、
私も、ね、言えない、突っかかることありますから、
はい、
ね、絶対にこれでマスターできますとは、ね、うん、この自信持って言い切れないけれども、でも確実に言いやすくはなります。
なりますね。
なります、
はい、
でこれなぜなのかといったら、
うん、
口元ではなくてお腹に頼った発声発音になるから、
自然にそうなるってことですね。前へ前へ行こうっていう意識が、
はい、
お腹を使うことにつながると。
つながる。
ああ、
この口元だけで、
はい、
口元というのは、あ、この子音をこう使う 作るこの唇、
うん、
歯、
はい、
舌、ベロですね、
はい、
このあたりだけでクチュクチュクチュっとこう、ね、どうしてもやろうとしてしまうんですが、
はい、
これをやろうとするとちょっとでもこう狂いが生じた、
はい
ですね、別の子音を発音する形に一瞬になってしまったというだけで、もう全てがおかしくなっていく。
なんかそうですね、分かりますね、
はあ、
まあ、小手先じゃダメなんですね。
はいはい、うん、そういうことですね。
体全体でなんかスポーツと似てますね、
はい、そういうのね、本当同じだと思いますね。
本当小手先でこうこねくり回してると、
はい、
ちょっとなんか手の感覚がおかしいと、うん、はい、もう途端によく分かんなくなってきてしまうと、はい、だから体全体でこう、
はい、
覚えてるとそんなにこうめちゃくちゃにはならない。
そうですよ ね, ね、全く同じだと思います、
はいはい、お腹で発音することにつながると、
はい、
発声することにつながると、
はい、でこの、
はい、ま
あ、そもそも、
はい、
早口言葉って、
はい、
何なのか、
何なのか、芸、はい、なのか
、はい、なぜこの早口言葉が芸になる、遊びになるのか、
はい、言葉遊び的な感じだったんではないんですかね。
そういうことなんですね、うん、はや、あの言葉遊びという、
はい、
まあ、一つのジャンルがあるんですが、うんうん、英語で言うとワードプレイっていう、はい、そういうジャンルがあるんですが、はい、でなぜ早口言葉のさっきの生麦生米とか、
はい、
バスガス爆発とか、
はい、
っていう言葉がこの遊びになっちゃうのか、
うん、
というと、
はい、
これは理由がありまして、
お、
まあ、理由というか、ね、そういうまあ、研究がされて、一つのこの言葉、用語が作られて、で説明されたということなんですが、音意転換、
音意転換、転換は分かるんですけど、音意、音の、
はい、音の位置です、
位置、はい、音意、はい、
音意転換という言葉があります、
はい、
でこれは特定の音が入れ替わってしまう、
入れ替わる、
入れ替わるという現象なんですね。
例えば、どういうことでしょう。
例えば、
はい、
よく、よく私がこの間それが起きた、あ、はい、音転換が起きたなって気がついたのが、うん、心持ち、
心持ち
という言葉を、
はい、
言おうとして心もろちとなったん
です、はいはい、ああ、はいはいはい、
心持ちなのに、
はい、
ここもろちとなってしまう、はい、
うん、
これはあ、こうろともが入れ替わった、
うんうん、
という例、言い間違いですね、
はいはい、
で、他にも日本語でこういう言い間違いがそのまま定着したケースというのもありまして、
定着してしまった、
はい
はい、
例えばサザンカっていう花が、
サザンカ、
サザンカ
ありますね、
はい、あれはもともと三坂だったんですね。
三坂、
はい
はいはい、
これ今、ね、聞いて三坂それ間違いだろうって思いますけど、もともとは三坂で、
ああ、それがサザンカになったと、
はい、うんと座がひっくり返った、
はいはい、
だからサザンカを漢字で書いたときに、
はい、
あれって不思議に思うと思うんですね、
はい、
このまず山を書いて、
はい、
次にお茶と書いて花、
はいはい、そうですね、そう、三
坂、三坂ですよね、
あ、
三っていう字が先にあるのに、
はい、
なぜこれでサザンカって読むんだろう。
確かに、
はい、
これ
は
秋葉原もそうらしいですね。
そうですね、そうですね、
秋葉原、
はい、
漢字で言えば秋葉原、
はいはい、
それが秋葉原、まあ、漢字にしてもなんか両方ともギリギリ OK なんで、
そうですよね、
あれですけど、なんかそんなちょっと聞いたことがありますけど、
ね、はい、秋葉というこのつながりが発音しづらくて、
うん、
自然に秋葉になってしまうので、
うん、
で秋葉原と
秋葉、
うん、
あ、違う、
違いますね、
どっちが正しいか分かんない、分かんないか
って、違いますね、秋葉原だったんですね。
そう、
それが
秋葉原になった、
振り返って秋葉原になったという、
ったと、
うん、はい、という、これもその音位転換のケースですよね。
はい、
そうですね、あとは 例えばまあ、言い間違いがそのままこう定着する例なので、
うん、はい、
こうそんなに何て言うんでしょうね、こう、まあ、定着をしてそっちの言葉を今、
うん、
こうみんなが使ってるということなので、
うんうん、
元の正しいっていうとあれですけどね、その元の言葉を言われても、
はい、
余計本当かって思うかもしれませんが、うんうん、舌包みを打つっていう言い方があります。舌包みを打つ、
鼓じゃないんですかね。
あ、そうなんです、うん、その舌包みが先なんですね。
あ、そっちが先なんですね。
はい、だから今フェルモンドさん、ね、舌包みじゃないのかなっていうことは、うん、
はい、
フェルモンドさんはその本来の形を知っていて本来の形に馴染んでる、はいはい、
そうですね。舌包みの方が、はい、つづみですね。
そうですよね。
舌包みって言われると、
はい、
あれなんかそれクイズでよく出てるやつで間違いの方だよみたいな、はいはい、
こう包むみたいな。
そうそうそう
そうですよね。
うん、
だもともとはそのつづみというその楽器の、うんうん、打楽器の、
ね、はいはいはい、
そこから来ているので、うん、舌つづみが正しかった、
はい、あ、今包みっていう系、はい、それが定着しつつある。
そうですね。
だ、そうなんだ。
おそらく辞書を引いても出てくるんじゃないでしょうかね、うん、舌包み。
スマホでも出てきそうですね。じゃあね、
出るでしょうね。
はい、ね、鼓でも包みでもあの漢字が変換されそうですね、はい、
ですよね、
うん、
いや、あとはですね、英語でも、
はい、起
こるんですが、
英語、そうですね、さっき英語で言ってましたね、はいはい、
今でも時々こう思い出す、
はい、
学生時代の、
うん、
こうエピソードの一つに絡んでいる件なんですけども、
はい、
英語の場合は日本語とちょっとこう切れ目が違うので、
はい、
子音だけがパッとこう入れ替わったりする、
うん、
でその例というのがですね、
はい、
この私の大学生の時の恩師が教えてくれた、
はい、
こう例が、
はい、
うん、牧師さんが、
はい、
この言い間違いをどうしてもやってしまったという、そういう音位転換の、
うん、やめられなかったと、そうついしてしまう、はい
はい、それがですね、
はい、
G と D がひっくり返る。
G と D ですね。
G と D がひっくり返る、
はい、
で、
はい、
牧師さんだから、
うん、
この、ね、なんか日曜日に教会で信者に向かって話をするような時に、
はい、
この神様っていう、はい、God っていう言葉をよく口にする
わけです。 G-O-D ですね。
はいはい、
はい、
でところが、
ええ、
気の毒なことに、
はい、
言うたんびにドッグになってしまう。
犬になってしまう。
犬になっちゃうんです。
God がドッグ、ドッグになるわけ
ですね、はい
はい、
これはもう職業柄大変困ったんじゃないかな
と、はい、つい言ってしまうと。
そうなんです、うん、その言い間違いをどうしても克服できなかったという、
はい、
そういうケースだと。で、音位転換の例として、
はいはいはい、
ゴッドがドッグになってしまうケースがありましたね、うん、っていうふうに説明をされて、
はい、
でもうでその話でさらっと授業は先へ進んで、ね、
はい、
ったんですけれども、うん、私の中ではそれがですねずっとこうそのシーンが展開されて、
はい、
でつまりは、ね、この教会で、
はい、
なんか話す時に、
うん、
このなんか天に増します、
そうですね、この神よみたいなね、
はい、神よっていう時に、
はい、
犬ようになるわけですよ、
はい、じゃあなんか犬が偉そうな犬がなんか、はい、
そうそう
君たちみたいな感じで見てるんですね、
はい
はいは
い、そういう、ね、うん、話で、
はいはい、
じゃあ信者の皆さんもそれ話聞きながら、
はい、
笑いをこらえるのに大変だったんじゃないかなって、
は
い、って思ったら、
うん、
もう、ね、その授業の間ずっとこう思い出し笑いが、う
ん、犬がね、えらい犬が
で、はい、こう授業はもう関係ない話でずっと進んでるのに、
はい、
私一人でこう、ってこう笑ってたらですね、
はい、
その先生から、
はい、
斉藤君何かおかしいんですか で非常にこう怖い顔で
よっぽど笑ってたんですね。
はいはい、はい、で、うん、あすいません大丈夫ですでその場はこの切り抜けたんですけど、
はい、
まあその先生の話で何かこう、うん、はい、こうなんかバカにして笑ったとかっていうふうに思わせたら申し訳ないなと思って、
はい、
でまあその話は後で、
はい、
こう別の集まりの時に、
い
や実は先生あの時のあれはですね、っていう説明はしたんですけど、
はいはい、
そしたらそんなに面白いかねっていうふうには言われたんですけどね。
あ
まあ私の中では今でも思い出すくらい
真意を想像してねしまってるから
ですね、うん、だから音位転換がこう、ね、それぐらいこう大きな出来事に、はい、なるっていうこともあるぞっていう、まあ、そんなエピソード、
はい、はい、ですね、まあ、早口言葉のねちょっと話題でここまで来ましたけれども、
はい、あそうですね、
はい、まあ、でも音韻転換っていう、はい、まあ、そういう言葉上 ね、そういう歴史もありつつ、はい、そういうのも出来上がってきたというの
は、ね、はい、でこの早口言葉というのは、
はい、
この音韻転換しやすい言葉のこの、
まあ、を選んでやる、
そういうことなんですね、うんうん、だからバスガス爆発って言おうとすると、はい、バとががひっくり返りやすくなる、
はいはい、
ガスバスって言いそうになるんですよね、
うんうん
うん、それを誘 う、 こう音の並びだなっていうふうに見ていくと、生麦生米っていうのは生組を誘いたがってるのかなっていう、うんうん、そういうような見方がこれからできるんじゃないかな。
そうですね。
そういうこう早口言葉の分析もしてみると面白いんじゃないでしょうか。はいはい、
そうですね。まあここまで早口言葉の話をしてきましたけれども、
はい、だいぶこってりしちゃいました。
そうですね。早口言葉そのものが、はい、まあ、先ほどね冒頭に言いました通り、
うん、
コミュニケーション能力の向上に役に立つわけではないと、
はい、
いうことなんですね。
そうですね。それはまあ知っておいていいと思います。はい、
うん、でここではこの聞き返されやすい人のための、
はい、
まあ、に聞き取りやすい話し方っていうところで、はい、まあ、あのよくこれが出てきたわけですけれども、
そうですね、
はい、つまりはその聞き返されにくい、
はい、
伝わりやすい発声話し方というところが、はい、本来のメインテーマですよね。
ですね、
はい、
滑舌が良くなりたいっていう方は、うん、まあ、聞き返されなくなれば、
はい、
悩みが解決すると、
うん、
はい、ということだと思います。
そういうことですよね、
はい、
だそれを今日ねもう少しちょっとそこに移っていきたいんですけれども、はい、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、この先ほどお腹を使って前に出しながら話す、
はい、
ね、早口言葉を話すコツとしても前へ前へっていうお話ありましたけれども、
はい、
これは別に早口言葉に限らず、
そう、
非常に大事なわけですよね。
はい、
はい、
これはの口元に頼らない発声、はい、発音を身につけるためにはどうしても必要な、
はい、
お腹に頼る発声という、
うん、
技術なんですよね。
これが聞き返されにくいっていうところにも当然つながってくる、
はい、つながってくると、
うん、
でただこの練習には順番がありまして、
はい
はい、以前にこの第6回でしたかね、
6回ですね、
はい、取り上げた頃はまだ初期ですから、
はい、
初期のトレーニングをご紹介していると思うんです、
はい、
こう前、うん、歯で喋る
ありましたね、
歯
でしゃべる、
はい、
これ前で発音するっていうイメージだったんですよね。
そういうことですね、
はい、
こう口の中でもごもごしない、
うん、
という意味で歯でしゃべる、
はい、
で、これはそうなんです、その前で発音っていうのがポイントであって、
はい、
でその後ちょっと質問をいただいたりして、あこれはあの違うように伝わってしまったかなと、うん、心配したところが、
はい、
の歯でこうなんて言うんでしょう、ガチャガチャと動かして、
うん、うん、おはようございます、
はいはいはい、そんな感じに、それがね こう目指すところなんでしょうかっていうふうに思わせてしまったら、いかんなとは思ったんですが、の前で発音をする、こう内側というのは、おはようございます、おはようございます、こんな感じでしょうか、ごちごちごちと、これをおはようございますってこう前の方に出していく、これがまあ初期の段階、でこのイメージが、そうですね、少し歯をむき出すようなイメージで、
イメージですね、
イメージで、まあ、実際ちょっとむき出すと分かりやすいと思うんです、歯をむき出して前でおはようございますってやるとこう明瞭に近づいてくる、
そうですね、
で今日はその次の段階へ進みましょう、で次この今の前で発音するおはようございます、これがクリアできているということで、それが前提で次へ進みますと、今度は口の中をはっきり動かす、
口の中を、
中
をはっきり動かす、
しっかりっていう感じでしょうかね、中を、
まあ、結局もごもごこう、口の中もあまり動かさず、今日のようにおはようございますみたいな、
それだともう毎回喋るたんびに聞き返されますよね、だからこう口の中をしっかり動かしましょう、
口の中を、
でこの以前の前で発音というこの歯で喋る感じ、これができていればもう今の段階では口、この唇のことですね、一番外の出口、唇をこう大きく動かす必要はなくなっているはずです。
お前で発声ができていれば、今あえて唇をこう大きく動かすみたいな、これはいらない、
余計に不明瞭になりやすい、おはようございます、大きく動かすとはっきりするかというと、今なんて言ったって逆に聞き返されやすくなります、
そうですね、
そこで、
この
前で発音しながらも口の中をしっかり動かしておはようございます、こうやると明瞭になります。
お口の中を、
中を動かす、
動かしておはようございます、
ああいいですね、いいですね、その感じ、唇を大きく使ってパクパクってやってないですよね、中でおはようございます、
おはようございます、
いいですね、この方が確実に相手に伝わります、
なるほど、
この滑舌っていうふうに意識をすると、どうしてもこの口元の、
そうですね、
歯とか舌の動きとかを意識をしてしまう、
確かに、
なのでこう聞き返されにくくするためには、まあ、ポイントとして今3つまとめてお伝えをします。ですね、1つはそのさっきのお腹を使って前に出す、
口元だけではなくてお腹を使って出すと、前に出す、
前に出すと、
それ
から あと2つ今日ポイントをお伝えしますので、この前前、そして口の中をしっかり動かしながら、プラス2つのポイントを意識をして、こう聞き返されづらくなる発声を、マスターしてください。で、じゃあ、あと2つという。
あと2つ。
そのもう1つは、大事な言葉を裏の拍に乗せない。
大事な言葉を裏の拍に乗せない。
乗せない。
裏の拍、裏拍っていうのは、どういうことでしょうか。
裏拍ってあれですよね。例えば4拍子で、1、2、3、4、1、2、3、4というときに、その間、中間を1等、2等、3等なんで数えることがある、その等のところですね。
等のところに大事なことを 入れてはいけないと。
そういうことです、
うん、
はい、あのもしかしたら以前にちょっと、はい、これに言及したかなと思うんですが、うんうん、アウフタクト、
はい、
この小説の前にちょっとはみ出している感覚で、うん、こう喋り始めると、
はい、
聞き返されやすいという、うんうん、これとまあ同じことですね。
そうか、
大事な言葉は吐くの頭に乗っけていく。
そこではっきりと前に出して、
はいはい、
その叱るべきタイミングというか、
はい、
こうね、いと、とのとこで言わないで、
もう
スパッと言っていく、
はい、
なるほど。
例えばじゃあちょっと今実演をしてみますとね、
はい
はい、じゃあ例文として今発声に関することで、声帯をちゃんと閉じるということですね。
はい、
こんな文を
今のが例文ですね、
はい、
声帯をちゃんと閉じるということですね。
はいはい、
っていうことですね。はいはい、
それをこの文を使って、
はい、
じゃあそうですね、さっきの、
はい、
歯でしゃべる、
うん、
前でしゃべる、
はい、
でそれができていて、
うん、
でお腹を使って前に出すとどうなるか、
はい
はい、声帯をちゃんと閉じるということですね。
お
こんな感じ、
非常に聞きやすいですね、
はい
はい、
じゃあこれを、うん、唇をこのパクパク動かす、
はい、
これこういうこの、まあ、対処法を、
はい、
子供の頃から何回か聞いたことがあるかもしれない、
うん、
口をちゃんと開けなさいとか、
はい、
ちゃんとはっきり動かしなさいとか、でこれでやるとどうなるか、
はい、
声帯をちゃんと閉じるということですね。
もうスピードも上がりましたけれども。
あ、そうですね、
分かります、今の多分音だけでも十分に伝わると思うんですけれども、
はい、
はいはい、今のが口でガチャガチャ喋ってる感じ、
口をそうですね、ガチャガチャやってなんとかはっきりさせられるかなという、
はい、
そんな感じですね。じゃあ口の中でもごもごになってしまうケース、
はい、
これは声帯をちゃんと閉じるということですね。こんな感じ、
もう全然何言ってるか分かんないですね。
なんかちょっとこう拗ねて文句言ってるような。
そうですね、もうえって絶対に聞き返されそうな話し方
の気がします。そう言ったじゃないですかみたいな。
そうですね、
はい、これはまあ、これを目指す人はいないかなっていうところですね、はい、うん、そうで、あとはその大事な言葉を、
はい、
裏の拍に載せている例、
うん、ね、ちょっとそれを
ちょっと分かりづらいと思うので、
はい、
で今声帯をちゃんと閉じるとすれば、
はい、
声帯、これ大事な言葉です、
うん、はい、
あとは閉じる、
はい、
これも大事な言葉です、
うん、
だからここは吐くの頭に乗せていく、
うん、ということですよね。
ってことは、まあ、頭に乗せるというと、
はい、
声帯をちゃんと閉じるということですね。
これが頭に乗せて乗せるという、
はい
はい、
これを頭からずらすと、
うん、
こういう感じです。声帯をちゃんと閉じるっていうことですね。
ああ、ありますねこれ。
ちゃんと閉じる、
はい、
っていうことですね、
はい
はい、
実際何をちゃんと何するのか分かんないっていうことですよね、
はい
はいはい、
そうですね。だから1頭2頭の1頭
の
抜けるところで声帯を、
ちゃんとっていう、
はい、強めるこの飾りの言葉であるはずのちゃんと、
うんうん、
これが吐くの頭にはまってしまってる。
なるほど。
でまた閉じるのところがこう浮くところ、
はい、
抜けるところに当たってしまうと。
これ結構大事ですね。
あるんですね。
ありがちな感じがしますね。
はい、
うんうん、
そうで、これをこう分かって、あ、これねって分かると、
はい、
今後気がつくようになると思います。
これはありますね。なんか、
はい、
ちょっとうまい喋り方をしている人ほど、
はい、
なんとなくこう今のこう裏拍ですから、
はいはい、
ノリはいいわけですよ。
そうですね、
ちゃちゃちゃみたいな、
はい、なんかそんな感じですね。そうですよ、ジャズに乗ってるような、スイングしてるような感じで、
ちゃんと閉じるということです。ちゃんと閉じるということですみたいな、こうなんていうんですかね、
ね、
はい、一見ちょっと乗ってるようなんですけれども、
はい、
相手には、ね、ね、何をちゃんと何するのかがわからないという、
はい、いやね、はい、今のしゃべりのノリはいいんだけど何て言ったの、はい、って聞き返されたんじゃしょうがないですもんね。
確かに、まあ、頭から自信を持ってスパッと綺麗に
い
くと、
はいね、はい、だからこうノリよりも丁寧に、
はい、
どこが大事かなって思いながら話すと自然に白の頭に、
はい、
声帯がちゃんと閉じられてこういう感じになりますね、
うん、
はい、
今2つ目ということですね、
はい
はい、
そして
で
は3つ目、残りの3つ目が、
はい、
間を取る、
間を取る、
はい、まあ、これも当たり前なことですが、うん、間を取るだけで聞き返されにくくなります。
これでも2つ目の今の裏拍ではなくその表の拍に、
はい、
間を取って表に乗っけるっていうのが結構最強技な気がします ね、
すね、はい
はい、
これ聞き手に相手にこう言葉を受け取る準備をしてもらう、
うんうん、
そういう話し方をして、
はい、
準備ができているところに白の頭にボンと乗せていったら、
はい、
これは聞き逃しなんて絶対ない。
そうですね、
はい、
不意打ちはダメですね。
そうですね、うん、いきなり声帯をちゃんと、は
い、
って言っても
何を
、はい、うん、これはさっきの例文でやるとすれば、
はい
はい、こう、まあ、いきなり声帯よという、うん、その前に、
はい、
今ちょっとそのアレンジしますけども、
はい、
うん、そうですね、それはそれはってちょっと追加してやるんですね、
はい、
とそれはでちょっと間を置くわけです、
はい、
で聞き手が準備してから、うん、声帯よと準備してるできたところに声帯よというふうにこう伝えると、う
ん、
う
ん、なるほど、
とこうそれは声帯よちゃんと閉じるということですね。
いやもう声帯と閉じるがしっかり入ってきました。
そうですよね、
はい、
だここが大事っていうところの前でちょっと間を置く、
う
ん、
そういうことですね、
はい、
でこの今3つ出ましたけれども、
はい、
声をお腹で前出すが1つ目、
はい
はい、で2つ目が大事な言葉を裏拍に乗せない、
はい、
で3つ目が間を取ると、
間を取る、
はい、まあ、これを3つ合わせれば、
はい、
まず聞き返されることはないだろうと、
ないだろう
と、はい、で感じはしますね、
はい、
うん、まあ、どこかが漏れてしまうとね、やっぱり、うん、今なんて言ったのっていうことにちょっと なりかねないの
で、ね、
このポイントの3つ、
はい
はい、これを意識するだけでも、だけでもじゃなくて意識すれば、
はい
はい、すぐ変わってきそうですね、
思います、
はい、はい、
はい、
ということで、
うん、
ではですね、ちょっと、
はい、
ちょっと番外編なんですけれども、
はい、
冒頭に、はい、出川って言ったら、はいはい、鉄郎って出るっていう話ありましたけども、
はい、検索で、
はいはい、出川鉄郎の話を以前にもしていたと思うんですよ、
はい、したことありますよね、
はい、出川鉄郎の 発声について、
はいはい、
で
いい声だって、
あ、そうそうそう、いい声だということで、
はい、
でまあ、その時はそこに深掘りするテーマでもなかったので、
うーん、
改めてまた取り上げましょうと、
はい、
なので今日ちょっと改めて取り上げていただきたいなと思ってるんですけれども、はいはいはい、なぜ出川って、はい、鉄郎の発声がいいのか、
は
い、普通の感覚、まあ、普通というかね、
はい、
むしろ逆なんじゃないかなという人が多いと思うんですよ、
ね、はい、以前に取り上げた時も、うん、まあ、そういう流れだったかなと、
はい
はい、まあ、ああいう話し方、発
声はやばいよやばいよですから、
はいはい
はい、
あれは、ね、ダメな声ですよねっていうふうに言われることが、ね、はい、例として、ね、上がることが多い はい、ですが実際声だけを分析するととてもいいんですよっていう話をぐらいまでしたんでしょうかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、でこれ、まあ、なぜいい声なのか、
はい、
というとですね、
はい、
まあ、今後もし聞く機会が見る機会があったら、
はい、
意識をしてみるといいと思うんですが、うん、まあ、芸能界で唯一はい、まあ私があんまり知らないから普通なこと言ってますが、はいはい、でももう本当に少数だと思います、
うん、
もういつでも歌っている発声のまま喋ってる。
おお、それはすごいですね。
すごいでしょう。
はい、
はい、
歌、なるほど、そうか、
はい、まあ、つまりはそうですね、そのままの発声で
歌えると。
はい、歌える。でかなり離れたところに声が届く、
はあ、届きそうですね、確かに、
はい、
うん、
でこう例えば舞台、まあ、もともとテレビの芸人じゃないんでしょうね、舞台の人なんでしょうね、うん、だからかなりこう離れた場所で、マイクを使わなくてもしっかりこう声が届いて会話ができる、
お、
そういう発声をいつもしてる。
なんかビーンときそうですね、確かに、
はい、
なんかセミみたいな感じがしますけど。
そうですよね。
はいはい、
でそれをこうできる人はいるんですね、
はい、
そうやって訓練をした、
ね、
劇団に所属して発声練習をしたとか、
はい、
できる人はいるんですが、いつもやってる人は
もう、そうそういないと、
はい、もう皆無に等しい、はい、でその中でもう、まあ、私が知ってる中では唯一、いつでもこの歌っているしっかりした発声で喋っている。
そのね、澄んだ声みたいなイメージがあるじゃないですか、はい、いい声みたいな、はいはい、ただでもよく今記憶をたどってみると、
うん、
非常にこう共鳴させてる感じがあるんですよね。
しかもちゃんとお腹を使っている
。はいはいはい、
はい、だから、
うん、
一般的に和声異、
はい、
喋る時の声の高さ、
はい、
はみんなかなり低めなんですね、
うん、
でそういう話を今までレッスンでしたことあると思います、はい、なので、で出川哲朗はずっと歌っている調子のしっかりした発声だから、
はい、
こう和声異が割と高めなんです、
うん、そういうことなんですね、
はい
はい、
で、しかも聞き方によっては多少こう押しが強くも聞こえるかもしれない、
はい、ただこう大声を張り上げているだけではないということです
よね。そうですね、
はい、
こう無理やり頑張って押して、
はい、
こう喉でガーッと出している大声じゃないんですね、
うん、
だからこう、ね、旗から見たらすごく一人でバンバン声出しているように見える、
はい、
聞こえるかもしれないけれども、でもご本人はおそらくあれが自然なんですよね。
そうですよね、
無理してガンガン
無理してる感じは全くしないですよね。
ですよね、はい、だからそう、こうお腹を使った発声で、
はい、
共鳴までちゃんと使っているから、
うん、
無理なくいい声が出ている。
じゃあ今度やばいよやばいよ言ってる時には
、はい、
ちょっとその発声の、ね、はい、音もしっかり聞いてみたいなと。
そうですね、
思いますね、はい、
まあ、割といつ頃でしょうかね、最近聞いた1年前ぐらいでしょうかね、
はい、
その聞いた声はさすがにこう、ね、だんだんお年を、まあ、でもお年っていうほどまだ50代半ばくらいでしょうかね、はい、
うん、
多分私よりも5、6歳上だと思うんですが、
はい、
なのでこう声が少しこう、まあ、老化というとそんなこう発声技術がしっかりしているから、うん、
はい、
その声が年取ったなっていうふうには聞こえないんですが、まあ、よく聞くとそういうちょっとこう年齢を重ねた時に起こるこう特徴、
はい、
少しこうガサついたりするような特徴が混ざるタイミングはあるんですが、
うん、
でも発声技術が非常にしっかりしているので、
お、
だからこうもうそれも補ってバンバン喋れる、
うん、これすごいですね、
はい
はい、
この発声技術がちゃんとしていない人が多分この、ね、出川哲朗と同じ 場所で、
はい、
同じ調子でガーッとこう掛け合いをしていったら、はいはい、多分すぐ声を喉をやられてしまうと思います。
そうですね、だテレビで、ね、はい、ああいうバラエティ番組で出てますけれども、
はい、
実はその存在感の現れっていうのは、う
ん、はい、
ね、あの声が通って、まあ、特徴的な声でもありますが、
はい、
その声が通って響いてくるっていうのも一つあるのかもしれないですね。
ですよね、
うん、
でしかもですね、
はい、
これもちょっと前に聞いたんですよ、
はい、
その最初の頃に、
はい、
その出川哲朗の声が、
はい、
本当はいいんだよっていうふうに取り上げた時は、
うん、
あのなんか嫌われ者というか、
はい、
ちょっとこうバカにされてるような、
うんうん、
そういう存在として、
はいはい、
だからみんななんかこうバカにしたり、
はい、
あの声やだよねって言ったりするけども、うんうん、っていう流れで取り上げたと思うんです、
はい、
でところがあれからどのくらい10年ぐらい経ってますか。
そうですね、経ってます ね、はい、
で最近、うん、出川哲朗人気者らしいんですよ。
いや確かに、なんか 愛されキャラみたいな、
はいはい、
ね、心地よくすら感じる感じもしますしね。
ですよね、
はい、
だからやっぱりこう声発声っていうのは大事だな、
うん、そうですね、
発声技術が本当に大事なんだなっていうことは感じました、
はい、そうですね、
はい、
いやなんかちょっとついでに聞いてしまった出川哲朗の凄さが、
はい
は
い、
ちょっとまだ消化しきれないぐらい
、はい、
非常に興味が湧くんですけどね。
そうですね、
はい、
だから私の中では、
はい、
この出川哲朗ってすごく、
うん、
こう高い評価というか、
なるほど、
すごくねこうなんか素敵な存在なんですよね。
うん、そういうね、あんまり表には出さないですけれども、
はい、
そういう基本技術があって、
はい、
でね、ああいうちょっと ふざけたりとかおちゃらけたりするキャラっていうのは、
はい、
なんかこうちょっと天才性を感じますよね。
そうですね、
うん、
そうですね、
うん、はい、なるほど、
やっぱり発声の技術はぜひ身につけていきたいだろうな、
こう、そうですね、
はい、音色塾で
こ
う伝えていく大事なものとしてなんかこう再認識しました。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日は滑舌を改善する方法ということで、
はい、
まあ、3つポイントをお届けしましたね、
はい、
はい、声をお腹で前へ出すと、
はい、
と大事な言葉を裏拍に乗せない、
うん、
それから間を取る、
はい、
ということ でさらに出川哲朗の発声はいいと、
はい、
いうことで、
そこも結論ですね。
そうですね、
はい、
ということで、まあ、あの早口言葉の話は、ね、
うん、
良くも悪くもしましたけれども、
はい、
まあ、ポイントとすれば相手に聞き返されないしっかり伝わる発声というところで、う
ん、はい、
ぜひ実践していただきたいと思います。
そうですね、
はい、
はい
はい、ということで今日はここまでにしたいと思います、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。